先ほども修法の案内に入れていただいたんですけども、本が出ましてですね、心の時代のキリスト教という、これは船の右側というキリスト教系の月刊誌に、2年間私が連載してたものを、本として出版していただいたものです。Amazon でも買えますけど、Amazon だと税がかかります。はい、教会で買っていただくと税はサービスいたしますので、で来年の説教ですけど、心の時代のキリスト教というテーマで来年はお話をいたします。でこれがテキストじゃありません。テキストはこっちですからね。はい、これはまあ副読本ということで、別にこれがなくても説教は聞けますけども、はい、なんか昔の大学の一般教養の時に、教授の本を買わされたことをちょっとちらっと思い出して、に同じようなことやってるなと思いましたが、そんな下心は全くありません。もうぜひ読んでいただきたい。ご存知の方はご存知の通り、私は牧師をしながらですね、カウンセラーをしておりまして、公認心理師、臨床心理師という資格でカウンセリングの仕事をしております。学校にも行っておりますけれども、そういう自分の経験をもとにですね、心の問題を、聖書的な視点でこの、取り組んできたということを、連載したわけですね。なのでいろいろ多分皆さん読んでいただければ役に立つというか、面白い興味深い内容もたくさんあると思いますので、ぜひ、お買い求めいただきたいなと、思っておりますので、よろしくお願いいたします。ではすいません、窓を閉めてください。今日も旧約聖書、預言者の声というシリーズでお話をしていきたいと思いますが、今日はですね、新しい契約というテーマで、先週から始まりましたエレミアのお話の続きをしてまいりたいと思います。で、エレミアはですね、このイスラエルの歴史を振り返りますと、もともとイスラエルって一つの国だったんですけれども、ソロモン王がですね、多くの異教を外国から持ち込みまして、その結果として、神様の罰としてですね、国が二つに分かれたわけですね。北と南に分かれました。で、北イスラエルの王国の方は、ほとんど神様に従うことなく、722年に紀元前ですけれども滅んでしまったんですね。で、南ユダ王国の方はその後ももう少し残りましたけれども、最終的には滅んでしまうんですが、その時の本当にイスラエルの最後の時代ですねに活動したのがエレミアでありました。ここにもちょっと出ておりますけれども、少し前にお話をしておりましたイザヤという預言者ですね。イザヤは北イスラエル王国が滅んだ頃に活動した預言者ですけれども、その後、現れた王様はですね、ヒゼキヤというのは割といい王様だったんですが、イザヤが活動した時の王様ですけれども、マナセとかアモンというのが悪い王様で神様に背いた。そしてヨシアという王様がかろうじてこう南ユダ王国の最後の輝きのようにですね、もう一度悔い改めて、宗教改革をしてですね、神殿を建て直して、立法に従おうとしたんですけれども、残念ながら彼、志半ばでエジプトとの戦いの中で死んでしまうんですね。その後の王様、4人立っておりますけれども、4人のうち2人はですね、3ヶ月ぐらいしか王位についておりません。短命でありまして、主にはヨヤキムとゼデキヤという2人の王様がイスラエル南ユダ王国の最後の王様になったわけであります。で、この辺は先週もお話をいたしましたけれども、なぜその南ユダ王国が滅んでしまったのかということですが、それは一番の原因は、異教崇拝ですね。 主なる神以外の神を礼拝したということで、これはモーセの10回のいわゆる第1回ですね、一番最初のこの戒めに背いたということですね。まあ、10個あるうちの最後の3つぐらいというんじゃなくて、もう一番最初からダメだったという。でエレミアの言葉ですけれども、ユダヤお前の町の数ほど神々があり、お前たちはエルサレムの通りの数ほど恥ずべきものへの祭壇とバールに香を焚くための祭壇を設けたという。まあ、どんだけたくさんの神々があったかということがこの言葉からわかりますね。そのようにして異教の神々を礼拝していたんですけれども、そしてそれに対してエレミアをはじめとした預言者が警告を発しているわけですね。こんなことやってたら神様の罰が下るよと、裁きが下るよと言っていたんですけれども、人々はそういう警告を聞きながら、いやいやそんなことは起こらないと言ってたんですね。なぜかというと、自分たちは主なる神に選ばれた民だし、ここに神殿があるんだから、主なる神様の神殿があるんだから、この神殿が壊されるはずがないと、そういうふうにこう、まあ、嘘吹いていたわけですね。異教の神々も礼拝しながらですよ、主もあるから大丈夫だみたいなですね、そういう、まあ、歪んだ間違った先民思想であったと。エレミアの言葉の中には、主の神殿、主の神殿、主の神殿という虚しい言葉により頼んではならないという、いかに人々が主の神殿があるって言ってたかということが分かるんですね。主の神殿、主の神殿って言ってる言葉により頼んじゃいけないと、主の神殿があっても裁きは下るんだよということをエレミアは語っていたわけです。そしてさらに良くないことに、偽預言者というのがいっぱい現れてですね、この偽預言者というのは、まあ、金さえもらえばいくらでもいい話をすると、いやそれはそれこそこの裁きなんか下るわけはないと、平和が訪れるんだと、敵はやっつけられるんだというようなことをですね言って、人々を惑わしたんですね。まあ、それに対してエレミアは、預言者の言葉は虚しくなる、このようなことが起こると言っても実現はしないと、まあ、都合のいいことを言って、こういうことが起こるよ、きっとうまくいくよって言ってたわけですね。まあ、これがあのエレミアの時代、まあ、こういうことが行われていたがゆえに、まあ、神様の裁きが最終的に、まあ、起こっていくわけですけれども、まあ、エレミアの警告を一つ紹介すると、まあ、エレミア書の中にたくさんあるわけですけれども、例えばこの9章ですけれども、主は言われる、それは彼らに与えた私の教えを彼らが捨て、私の声に聞き従わず、それによって歩むことをしなかったからだ。彼らはその固くなな心に従い、また先祖が彼らに教え込んだようにバールに従って歩んだ、ね、主なる神ではなくバールに、というこの、まあ、土着の神様ですけどね、まあ、代表ですね、異教の代表がバールですけれども、それゆえイスラエルの神万軍の主は言われる、見よ、私はこの民に苦よもぎを食べさせ、毒の水を飲ませる。彼らは彼ら自身も知らなかった国々の中に散らし、その後から剣を送って彼らを滅ぼし尽くすと。まあ、苦いよもぎとか毒の水っていうのは、まあ、象徴的な表現でしょうけれども、主なる神以外の神々に従ったことの報いとして、裁きとして、彼らに厳しい裁きが下るんだということを、まあ、エレミアは語っていたわけですね。でもこれは、ね、あくまで警告なんですね。だから悔い改めなさいという警告の言葉なわけです。でもそれに従わないから、まあ、最終的に本当に裁きが下ったわけですね。さらに良くないことにですね、エレミアが一生懸命、いろんなところで警告を発していたわけですけれども、その警告を発したいていた時の一つのエピソードが36章に出てくるんですね。これ大変面白い話で、全体を読めばもっと面白いんですけれども、エレミアが神殿で、警告を発してたんですね。神様はこういうことをおっしゃるよと、このままじゃダメだよと。でそれを先週もお話しましたけれども、エレミアの言葉を記録したバルクという人がこう記録してですね、でそれをまたこう読んでいたわけです。でそれを聞いた王の、まあ、王に仕える人たちがその言葉を聞いて、これはまずいと、 この言葉を王様に伝えなきゃいけない。このままいったら自分たちは滅ぶかもしれない。でそう言って王様のところに持ってったという話なんですね、これ。でそこだけちょっと抜粋してますけれども、36章ですけれども、バルクは答えた。エレミヤが自ら私にこの全ての言葉を口述したので、私が巻物にインクで書き記したのですと。でヨヤキム王ですね、その時の王様はユディを使わして巻物を取ってこさせたと。王様がこのエレミヤの言葉ね、バルクが書いたその巻物を持ってこさせたんですね。で読んでね、反省するかなと思ったら、彼は書記官エリシャマの部屋から巻物を取ってきて、王と王に仕える全ての役人が聞いているところで読み上げたと。主はこう言われると、王は宮殿の冬の家にいた。時は9月で寒かったんですよね。暖炉の火は王の前で赤々と燃えていた。ユディが3、4ラン読み終わるごとに、王は巻物をナイフで切り裂いて暖炉の火にくべ、ついに巻物をすべて燃やしてしまった。このすべての言葉を聞きながら、王もその側近も誰一人恐れを抱かず、衣服を裂こうともしなかったと書いてある。ひどい話ですね。ちゃんと巻物に記してそれを読み上げたのに、王様はそれ聞くたびにナイフで切って燃やして、最終的に全部燃やしちゃったと。だ当然それは神様の怒りがこの国に下るのは避けられないということですね。で先週もお話しましたけれども、神様がエレミヤを通して言われた通りに、バビロンですねが南ユダヤ国に攻め入ってまいりまして、主なものとしては3回、実際4回ですけれども、いわゆるバビロン捕囚というものが行われました。最初に行われたのが今のヨヤキム王の4年で、実はさっきの巻物を燃やした話は、もしこのエレミヤ書に書いてある年号が正しければですね、この最初のバビロン捕囚の翌年みたいなんですよね。だから一回そんなことがあったのに聞かなかったということになるんですけども、ヨヤキム王の4年で BC605 年ですが、神殿の宝物が奪われて、でそして眉目秀麗なる若者が連れて行かれたんですね。つまりバビロンでこれから使えそうな若者がみんな連れて行かれて、その中にダニエルがいたんですね。この辺がダニエル書の冒頭に書いてあります。で1回目そういうこと起こりました。でも反省しません。2回目、同じヨヤキム王の11年にバビロンのやっぱりネブカデネツァル王がやってまいりまして、今度はこの王様をね、足かせをはみてバビロンに連れて行きました。王様だけじゃないですけども、他のものも連れて行った。それでも反省しない。でいよいよの第3回目が586年、今度はゼデキヤ王ですね、最後の王様になりましたゼデキヤ王の第11年で、この時にエルサレムに残っていた多くの人が殺されました。そして生き残った者のほとんどはバビロンに連れて行かれ、エルサレムの城壁は粉々に砕かれ、そして神殿にも火が放たれて、怪人に帰したとエレミヤ書には書いてあるんですね。神様が選ばれたイスラエルの民、そしてモーセを持って、約束の地に連れてこられてね、一時は神様を信じる王様も起こされて、繁栄を得た国でしたけれども、最終的に、滅んでしまったということですね。だこの辺の話がエレミヤ書に書いてあるわけですけれども、これが地図ですね、当時ので。この真ん中のこうブルーのところですね、これがバビロン帝国ですから、いわゆるメソポタミアの地方からこのパレスチナ、さらにはこうエジプトを目指して いたわけですね。でエジプトに攻めていくためにはこう南ユダヤ国を通過しなきゃいけないので、これを踏みにじっていくということになるわけですけれども、南ユダヤ国なんてこの辺の小さい国ですからね、バビロンに比べれば全然、小さな国ですけれども、滅んでしまったと。で、滅んで残念でしたねと。ああそうか、そういえばイスラエルのなんて国があったなみたいな、そういうことで終わらないんですよね。 でエレミア書の中心、まあ、先週もお話ししましたけれども、まあ、エレミア書は全体にこの交差配列というですね、そういう書き方をしてあって、一番中心になるところがエレミア書の中心のメッセージになるんですけれども、そこにですね、神様からの慰めのメッセージが記されているんですね。で今日はそこがテーマなんですけれども、エレミアたち預言者を通して裁きのメッセージが語られ、それに従わなかったことによって最終的にバビロン捕囚になってしまった国なんですけれども、一方で神様はですね、こういう約束もしてらっしゃる。これが31章の29節から26節を今抜粋しておりますが、31章全体なんですけれどもね、その日には人々はもはや言わない、先祖が水ぶどうを食べれば子孫の歯が浮くと。人は自分の罪のゆえに死ぬ。誰でも水ぶどうを食べれば自分の歯が浮く。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。さあ何でしょう。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。主はこう言われる。太陽を置いて昼の光とし、月と星の軌道を定めて夜の光とし、海をかきたて波を騒がせる方、その皆は万軍の主。これらの定めが私の前から退くことがあろうとも主は言われる。イスラエルの子孫は永遠に絶えることなく私の民である。南ユダ王国、まあ、イスラエルの最後の瞬間に立ち会ったエレミアですけれども、この神様のからの厳しい警告、そしてやがて下るであろう裁きのメッセージを伝えながら、同時にですね、今読みましたようなことも語ってるんですね、まあ、神様はエレミアを通して語られているわけですけれども、新しい契約を私は与えるよと神様はエレミアを通して約束されてるんです。古い契約じゃないと。で、この新しい、まあ、古い契約っていうのは今途中にもありましたけれども、エジプトから出てきた時にね、モーセによって神様が与えられた律法による契約ですね。で、その律法による契約というのは、これを守れば祝福、守らなければ呪いという祝福と呪いの契約でした。ですからイスラエルは一回はこの契約を結んで、そしてその契約のゆえに滅びるわけです。呪いを受けるわけです。当然ね、そういう契約を神様とあれで結んでるわけですから、だから国が滅んでしまったのはまあ仕方がない、神様に背いたんだから。でも神様はそこで徹底的に滅ぼし尽くさないで、これはイザヤ書の時にもお話しましたけれども、こう残りのものですね、この切り株とも表現されてますけれども、その残ったものの中からまた救いを与えようとされると。で、そこには新しい契約が今度は結ばれるんだと。もう古い契約じゃない、まあ、契約を破って呪いを受けてしまった民ですね、私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われると。契約を破ったんだと、それは間違いないんだと。でも来たるべき日に新しい契約を結ぶと約束されてるんですね。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると。だから古い契約を破ったからもうあんたたちはもうおしまいよと、もうあんたたちは関係ないよというんじゃなくて、 もう一回新しい契約を結んでやろうと。でそれは来たるべき日だと、やがてだと。今すぐじゃない、やがて契約を結ぶと神様はここで言われている。そしてその契約の特徴は何かというと、これはちょっと最初のところにね、面白い表現がありましたね。このですね、と戻ると、先祖が水ぶどうを食べれば子孫の歯が浮く。水ものを食べると歯が浮きますか？そういう経験ないですかね、ありますか、でもこれはこの先祖が食べたら子孫の 歯茎が浮くって言ってですね、これはつまり、先祖が悪いことをしたらその報いが子孫にも及ぶということで、確かに立法の中にはその罪の報いが子にあるいは孫にっていうふうに書いてあるんですね。でもそれはどういうことかというと、この古い契約は神様とイスラエル民族全体が結んでるんです、個人じゃなくて。だから誰かが何か罪を犯した場合はそれは全体の責任だと。だからこの生贄制度を読むとですね、もちろん個人の罪のための生贄を捧げるということもありますけれども、それだけじゃなくて、民全体のためであったり、あるいは祭司のためであったり、みんながこの契約の対象なわけですね。だから、この表現というのは、ある意味では古い契約は言ってみればその、全体責任であったと。イスラエルの民全体ので、特にさっきお話ししましたように、末期ですね、イスラエルの末期に、なぜ神様からあんなに背いていったかというと、悪いのは王様ですね。王様だけじゃありませんけれども、でも王様が間違ってしまうとも国全体が間違ってしまった。でも神様は新しい契約においてはもうそういうことはしないと。全体責任じゃない、あくまで個人だと。個人との契約を結ぶと神様は約束されているわけですね。そしてさらに、その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることもない。だからこれもやはりこの、全体責任というかね、このみんなが責任を負い合うから、お互いに、そんなことをやってちゃダメだというふうに、牽制し合うということをしなきゃいけなかったんですけども、その必要はないと。すべて小さいものも大きいものも私を知るからであると。小さいものも大きいものもその人個人が神様を知るようになる。集団として民族としてではなくて、個人的に神様と関わりを持つようになるというのが、この新しい契約の特徴だということです。そしてその新しい契約の中心は何かというと、これは非常に印象深い表現ですけれども、私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記すと。古い契約はどうだったでしょうか。石の板に刻まれたんですよね。文字の契約でした。でも新しい契約は心に記す契約、さらに言えば信仰による契約ですよね。個人個人が神様とその心において契約を結ぶもの、石の板に刻んで、ね、なぜ石の板に刻んだかというと、それは破棄されることがないように、ね、紙に書いたら燃やされちゃったり、さっきの巻物みたいになっちゃいますからね、石の板に書いたんですけど、石の板に書いたところで守らなきゃ一緒ですから。神様は新しい契約は一人一人の心に刻むと、そう言われたんですね。そして次に、これ重要なところですけども、罪は完全に許される契約だと。最初の契約では罪は生贄を捧げることによってのみ許される。だから散々いろんな動物を殺してですね、生贄を捧げてたわけですけれども、でもイスラエルの人民はその生贄制度も悪用して、その本当の意味を無視して悪いことをするために動物を殺すみたいなんですね。だから神様がせっかく与えてくださったこの罪の贖いの制度も、保護にしてしまったというかね、無意味にしてしまった。で、神様は新しい契約においては、罪はもう許してやると、最初からもう問わない。 再び彼らの心に罪をとどめることはしないと。もう全部許してやる。新しい契約は大盤振る舞いだと。いちいち罪を指摘して生贄を捧げてたらしょうがないし、お前たちはそれも守れなかったんだから、新しい契約においては罪は許すと、悪を許し、再び彼らの罪を心に留めることはないと言われた。そしてこの新しい契約によって永遠に神の民となる。古い契約においてはそれを破ったことによって神の民であることを失ってしまったわけですけれども、新しい契約においてはもうその神様との関係が壊されることはないと。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると、ね、黙示録にもね同じ言葉ありますけれども、イスラエルの子孫は永遠に耐えることなく私の民であると。これが新しい契約であると神様は約束されているわけですね。で、まあ私たちはこの新しい契約がどうやって結ばれ成就したかということは分かってますよね。それはイエス・キリストによって行われたんですけれども、ヘブライの新約聖書のヘブライの8章に実はこの同じ箇所がそのまま引用されています。まあ、ちょっと全部長いので一部だけ読みますけれども、8章の6節から読みますと、しかし今私たちの大祭司はそれよりはるかに優れた務めを得ておられます。この私たちの大祭司というのはキリストのことですけれども、さらに勝った約束に基づいて制定された、さらに勝った契約の仲介者になられたからです。さらに勝った約束に基づいて制定された、さらに勝った契約、まさに新しい契約の仲介者となられた。もしあの最初の契約が欠けたところのないものであったなら、第二の契約の余地はなかったでしょう、ね、最初の契約は欠けたところだらけだった。でも第二の契約はそうではない。事実神はイスラエルの人々を非難して次のように言われています。ここからがさっきのエレミアの引用なんですね。見よ、私がイスラエルの家、マダのユダの家と新しい契約を結ぶ時が来ると主は言われる。それは私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らは私の契約に忠実ではなかったので、私も彼らを顧みなかったと主は言われる。でこのあたりのところは、まあ、細かく見ていただくとエレミアの言葉では少し違います、ね、若干こうヘブライの記者の解釈が入っているのか、あるいはよりこう進んだ理解といいますかね、そういうことによって修正されたのかもしれないんですけども、でそれらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの思いに置き、彼らの心にそれを書きつけよう。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると、まあ、このようにこのエレミアの言葉をそのまま引用してですね、あのエレミアの約束は大祭司であるイエス・キリストによって結ばれましたと。新しい契約の仲介者イエス・キリストによって、このエレミアの言葉は成就したんだとヘブライの記者は述べているわけですね。また同じヘブライ書の9章の15節にこのようにあります。こういうわけで私はキリストは新しい契約の仲介者、なんか大きくなったぞ、はい、大丈夫ですか、なんか大きくなった、ね、まだちょっと大きいですよ、まだちょっと大きい、はい、こういうわけで重要なところかね、なんかマイク大きくなったかね。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者なのです。それは最初の契約の下で犯された罪の贖いとしてキリストが死んでくださったので、召された者たちがすでに約束されている永遠の財産を受け継ぐために他なりませんと。最初の契約の下で犯された罪の贖いとしてキリストが死んでくださった、そのことによってすで、に約束されている永遠の財産を私たちを受け継ぐんだ、まあ、このようにも記されているわけですね、まあ、イエス・キリストによって新しい契約、エレミアを通して語られた神様の約束が成就したということですね。で先ほどかお話をしておりますように、エレミアに通して語られた新しい契約の特徴というのがありましたけれども、 まずね、これは集団じゃなくて個人との契約だと。でこれはパウロも言っておりますが、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力である。もう民族関係ない、ね、集団は関係ない、信じる者一人一人に与えられる神様の救いなんだと、新しい契約だと。そして罪を許すと、全ての罪を許すとエレミア書に書いてありましたけれども、その通り、イエス様の十字架によって罪が完全に許されるわけですね。ところが実際、世の終わりにただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために現れてくださいました、イエス様ですね。ただ一度ご自分が完全な生贄となって私たちの罪の身代わりとなってくださったので、罪は許されたんですね。罪はもうありません。神の前に私たちの罪はすでにないものとなっている。イエス様の十字架を通して、私たちがイエス様の十字架を信じるならば、その十字架を通して神様は私たちを見てくださるので、私たちの罪は一切見えない。エレミアが語ったあの新しい契約が、ね、イエス様によって成就していったということですね。そしてこれは心に記された契約だと、ね、言いましたけれども、まさにそれはこの信仰によって、結ばれた契約であるということです。私たちの心と神様の心がつながる契約です。私たちが信じることによって、行いではありません。私たちの心がイエス様を私たちの真の仲介者と信じることによって、私たちは神の民となって、永遠にこの神との関係が壊れることはありません。ガラテヤ2章の16節に、けれども人は律法の実行ではなく、ただイエスキリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じましたと。古い契約は行いによる契約でした。古い律法はね、やらなきゃいけない、こういうことをしなさい、ああいうことをしなさい、これをしちゃいけません、あれはしちゃいません。でもそれを守れなかったイスラエルの民は、十戒の一番最初から受け守れなかったですから、その結果滅んでしまった。だから神様は、まあもうダメだと、ね、古い律法、古い契約、人間に与えても守れそうにないと、もう新しい契約にしよう、新しい契約ではもう何もやらんで、わしが全部やってやるから、ただ信じなさいと、もうそこだけだと、あなたの心に刻んだよと、あなたの心が私に向かっていれば、もうそれ以外のことは全部許してやる、そしてもう永遠にあなたは私の民となるんだと。まあ最初の契約と比べるとというかね、まあ、あまりにもちょっとバーゲンがひどいですけども、でももう神様はこれも最終手段ですね。最終手段として、全ての神がお作りになった民に呼びかけてらっしゃる。あなたの心を私に向けなさいと、それが唯一のこの契約の条件だ。エレミアを通して語られた神様のこの新しい契約の約束なんですけども、なんで神様はね、このイスラエルの民、どうしようもない、こんだけ神様に可愛がられて愛されていて、散々、預言者にも警告されながら神様のことを信じないで最後滅んでしまったのに見捨てなかったのかと、なぜ神はイスラエルの民を見捨てず人類を見捨てないのか、その理由は来週のお話です。お祈りいたしましょう。天のお父様、新しい契約、今私たちがあなたとの間に結ばせていただいておりますこの新しい契約のように感謝をいたします。古い契約のような石に刻んだ律法ではありません。私たちの心にあなたが刻んでくださったこの新しい契約、イエス・キリストという完全なる仲介者のおかげで、私たちは何もすることなく、ただただ心をあなたに向けるだけで 神の民とされておりますこと、心から感謝をいたします。そしてこの契約は永遠に破られることはありません。あなたは許しの神であり恵みの神であります。今この契約が私たち一人一人にあることを感謝をいたします。もしまだこの契約を結んでいない方があるならば、今その心をイエス様に向け、また神様に向けて、どうぞ今あなたの民としてくださいと祈るものでありますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。